はい、いつもですね、私たちキリスト者は毎年この時期にイースターですね、日本語に訳すと復活祭をお祝いするんですが、ちょうどこの出来事がこの時期に起こったんですね。ちょうど日本では桜の咲く時期ですが、イスラエルでは大麦の初穂が実る頃です。初穂、初めに出てくる穂ですね。で、その時に初穂の祭りというのをお祝いするのがこの日曜日なんですけれども、その日曜の朝に起こった出来事なんですが、で、私たち教会はある意味で日曜日に、いや、そうですね、で、特にこの4月の頭か3月の終わりぐらい、まあ、ちょっと時期によって年によって違うんですが、その時にですね、ある意味で墓参りに来ていると言ってもいいでしょうか。墓参りで、普通日本の人の仏式の葬儀であれば夏に盆の季節があって、まあ、先祖の墓参りに行きますよね。で、南海忌っていうのもあります、法事がありますね。で、私たちもある意味で毎週日曜日、この墓を意識にしながら、この教会に来るんですよ、礼拝に来るんですよ。で、日本人であれば死んだ人たちに対して、まあ、礼を尽くす、で、死者に対して奉仕をする、お祈りをしたりお供え物をしたりですね、するわけなんですが、キリスト者、クリスチャンはちょっと奇妙なことをするんです。それはですね、墓に死体がなかったっていうことを確認するんです。墓に行ってもそこに死体がない、遺体がないっていうことを確認するわけなんですね。遺体のない墓、どうなったのそれ、ということになるわけですよ。で、今さっき読んだように、蘇ったからです、生き返ったからです。そのことを確認することを、まあ、実は毎週やってるんですね、毎週やってるんです。まあ、特別にこの時期にそのことが起こったので復活祭と、イースターとね、英語では言いますけれども、それをお祝いしているんですが、この写真見てください。これ実際のイスラエルのエルサレムの町の外にある、墓なんですね。で、イエス様が葬られたと言われる可能性の高いところです。もう一つ実はあるんですけれども、二つありますが、かなり可能性が高いところです。で、このようにこの、岩の中を切ってですね、岩を切って穴を掘って、そして今ここが見ているのがその穴の中なんですけども、確かに人がそこに葬られたということが、分かるわけなんですよ。でもないんです、ないんですよ、遺体がないんです。そして入り口ですけれども、どこかに見覚えのある人、なんか見覚えのある、なんかちょっとアラブ系に見えるなんかね、人がいますが、見てください。 He is not here, for he is risen. ここにはおられません、蘇られたのです。歴史的な事実としてですか、実際に歴史の中で起こったこととして、死んだんではなくて今でも生きてるんだ、生き返ったんだということを私たちは告白しています。イエスは生き返って今も生きているんだ、そしてこのイエスは今も支配されてまた戻ってこられるんだ、このことを私たちは、まあ、証言しているんですね。証言、まあ、証人のようにですね、この、 法律法あの裁判所に行ってこの証人が出てきてこう証言をしますけど、証言しているわけですね。で写真もあります。でこの話を聞くと、まあ普通は空想話に聞こえるわけですよ。空想話に。だって死ぬのって100% 当たり前ですよね。全ての人が死ぬし、一人一人が死ぬ確率は 100% なわけです。当たり前です。だから、生き返る、復活するという話をするのであれば、一生に付してしまうわけなんですよね。何たわけたこと言ってるんだ。けれども私たちは死ぬのは当たり前だっていうことで満足して生きているかというと違うんですよね。実はずっと生きているという錯覚の中に生きて、あるがん治療をされている放射線のですね、お医者さんが言ってたんですけども、今日本ではがんで死ぬ人は2人で1人なんですね。っていうとですね、今心の中で皆さん頭の中で隣の人が多分そうなるだろうと思ってるんですよね。自分はそうならないって思ってるんですよね。だから何とかして死ぬのは当たり前だって分かっていながらして、死んだくないと、死にたくないっていう思いがあって生きているのが実はそうで、死に対して満足できてるわけないんですよ。当たり前と言いながら愛する者の死を現実に目の前にして、それは当たり前だよ、それはない、死というものに対して不条理だっていう思いがあるわけです。でイエス様がマルタとマリアという、まあ、姉妹なんですが、とても親しい関係にあって、そして兄弟もいて、ラザロという人がいました。でラザロが危篤になったんですが、イエス様が彼らの家に到着した時にはもう死んで4日経ってました。でみんなが泣いてるんです。でユダヤ人の人はですね、他の人を雇ってまでですね、その悲しみを表すためにうわーって大声で泣くんですが、そしてマリアも泣いていて、そしてそこにイエスは涙を流されたって書いてあるんです。そしてもう一つは心の内に憤りを覚えたってあるんです。死んでいることによってどれだけ人が悲しみ、絶望し、苦しみ、その不条理の中で泣きわめくのか、それに対する憤り、死そのものに対する憤り、これを敵とみなしてイエス様が憤った。で実はこの後にラザロよ出てきなさいと大声で叫んで、まあ、さっき の見たような墓からですね、ラザロが出てきたんですけれども、死んで当たり前なんていう簡単に私たちは片付けられないうめきを魂の中に持っていて、それをですね、現実を知りつつも意識の奥深くに押し込めながら私たちは生きているので、それが虚しさに現れてきます。簡単に言ったらですね、今生きてるけれどもどうせ死ぬから、じゃあ今楽しめばいいじゃんという遠征感って言ったらいいかな、諦めてるって言ったらいいでしょうか。でこの世の中で生きがいって呼ばれているもの、いろいろあるわけで、それぞれみんなあるわけですよね。趣味であったり、またはこの将来のキャリアであったりですね、あとは自分の愛する人であったりとか、いろいろあるんですけれども、そのあらゆること、この世が羨むあらゆることを行った人物が歴史上にいました。ソロモンという人がいました。イスラエルで最もイスラエルが大きくなった時の王様だったんですけども、その人の伝記が聖書の中に残ってるんですね。伝道者の書と言いますが、もうその時にはですね、宮殿にあるものは全て金が使われていて、銀は石ころのようにみなされていた。で知恵があってですね、彼には王が下す裁判はもう極めて優れた判決を下し、神言または植物図鑑も書き記していた。頭良かったんですよ。で統治能力もあってですね、そして今度はですね、快楽もあったんです。妻が300人いました。まあ当時ね、王様はね何人もいますけれども、300人っていうのに、で妾が700人いたんです。 学問も授業も快楽も全部あった。で、その伝道者の書の書き出しがこうなってます。空の空、伝道者は言う。空の空、すべては空。火の下でどんなにロークしても、それが人に何の益になろう。みんな、どんなに努力しても、それが意味を持ったままで、残っていくことがないっていうのを彼は悟ったんですね。例えばもう本当に涙を流してですね、何十年もかけて築き上げた授業を自分の息子が、自分が死んだ後にもうめちゃくちゃにしてですね、終わってしまうとか。そして私たちは素晴らしい人だなとかって思ってもですね、今なんかねテレビとかいろんな人で騒がれてる有名な人がいるとするじゃないですか。もう1週間2週間したら忘れられてるんですよ、そういう人たち。そのマスコミの現実とかですね、皆さん、例えば東日本大震災であそこに被災地にいる方でも今ほとんどでテレビにも出てますけれども、やはり例えば私がアメリカにこの前行った時はですね、もう忘れられてるよって言われてましたよ。本当に自分はこれは本当に自分にとって大切なものだと思ってもですね、他の人には忘れられてる、無駄に使われてるとか、そういうことをソロモンは思っていて虚しいってこう言ったんです。そしてこういう結論を出しましたから、見よ、私が良いと見たこと、好ましいことは、神がその人に許される命の日数の間、火の下で骨折るすべてのロークのうちに幸せを見つけて食べたり飲んだりすることだ。これが人の受ける分なのだ。これ何言ってるかというと、一生懸命働いてですよ、家に帰ってテレビ見てビールを飲む、これが神様が分け与えたあのものなんだとこう言ってるんです。どうですか、日本人の哲学これですよ。一生懸命働いて家に帰ってテレビ見てビール飲んでんですよ、おつまみ食べながら。これがまあ幸せだよってね、ひとときの幸せで、これ以上考えたらもう頭がおかしくなっちゃう。でもそんなはずないだろうって思ってるんですよね。聖書には、神はまた人の心に永遠への思いを与えられた、日常の生活を超えたところの何か真実があるんじゃないのか、何かあるんじゃないかってうすうす分かりながら思っていて、でパスカルという数学者、哲学者がかつていましたが、彼はこう言いました。人の心の中には神が作った空洞がある。その空洞は創造者である神以外のものによっては埋めることができない。うすうす何かあるよなって気づいているのが神にしか埋められない空洞だってこう言ってるんです。人間は元来死ぬようには定められてませんでした。もともと生きるように作られてたんです。天と地を作られた神が初めにご自分の形に人を作られて、そして園の中にある木々、そこから出てくる、食べて出てくる果物ですね、果物というか、まあ実ですね、実を取って食べていいよと言われたんですけど、真ん中にですね、これ命の木と善悪の知識の木っていうのがあって、この善悪の知識の木からは取って食べてならないと、食べたら死ぬよって言われたんです。でも食べちゃった。で彼はその時はすぐに死にませんでした。長寿だったんですが、やっぱ死んだんですね。で神様がこうしちゃいけないよって言ってるのにそうして、そして死が入ってきたんです。でこの神様こうしなさいって言ってるのにしないことを聖書では罪と読むんですね。罪によって死が世界の中に入ってきて、でアダムが最初の人ですから、ちょうど DNA のようにですね、そこから出てくる子供たちも罪を持ったまま生まれて、そして死んでいったわけです。初めは間違うと後の人も間違っていくわけです。ちょうどあのボタンをですね、上をこうかけ間違ったらどうですか、下までようやく行って、あ、なんだこれ違うじゃないかと、全部が間違ってるわけですよね。というように、本当はずっと生きたいのに死ななきゃいけないというジレンマの中に生きていて、それがアダムが初めに犯した罪、そして私たちが持っている罪、それは何かと言ったら、もともと 私たちの命を与えられたのがこの天と地を作って全てに命を与えている神であるにもかかわらず、神なんか知らないよと言いながら生きている。でこれが、まあ、罪の根本ですね。でこれを罪と死の原理とも聖書に書いてあります。だから罪を犯してその後にこの死ぬと、ちょうど重力の法則みたいにですね、物は落ちると同じように罪があって死ぬんだということが書いてあるんです。でさっきですね、イエス様が死者の中から墓から蘇ったっていう話なんですけども、どうやって死んだのかと言いますと、自然に普通にぽっくりって死んだんじゃないんですね。軽死でした。刑罰によって死んだんです。で十字架という、当時はローマ帝国があったんですが、ローマ帝国が編み出した極刑だったんです。殺人罪とか反乱とか騒擾罪ですねに対する極刑でした。で、あえて大通りのそばで行います。先ほど見たのもですね、もううるさいですね。アラブ人のバスステーションがあって、もう警笛でうるさいところなんですね。で、当時の通りと全く、古代も同じ通りがありました。で、そこにわざと見せてたんですよ。釘打たれ。で、一発で死ぬようにしないんですよ。公開処刑って怖いじゃないですか。もっと怖いですね。何時間もかけて、ある人は数日かけてですよ、徐々に死んでいくのを見せつけることによって、お前たち罪を犯したらこうなるよって見せつけるために、恐れを与えるためにそのようなことをしていたわけなんです。で、それにイエス様は十字架につけられた。じゃあイエス様どういうとんでもない罪を犯したのかって言ったら、犯してないんですよね。で、実にそのローマの総督、その十字架刑を、この判決を下すことができる権威を持っているピラトという人がいたんですけども、そこはですね、ユダヤ人属州という、そのユダヤ人がたくさんいるところだったんです。でね、ユダヤ人が反乱するかどうかって手をこまねいていたところ。だから彼らがですね、イエスを十字架につけろって叫ぶものだから、その圧力に屈してしまったっていうのが実情だったんです。で、いくらでもですね、イエス様は自分が訴えたり、または、まあ、イエス様は力を持ってましたから、その力を使ってですね、十字架を避ける方法っていくらでもあったんですよ。けれどもこう言われました。こうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょう。聖書にこうならなきゃいけないって書いてあるから、だから私はあえてこの道を選びますということを言われたんです。で、この聖書っていうのは当時は旧約聖書ですよ。これ聖書の前の方ですね。で、何書いてあるかっていうと、先ほどのアダムが罪を犯した後に神様がですね、羊とかの動物を生贄に捧げなさいということを命令を始めました。もう何度も何度も何度も出てきます。で、羊をですね、ほふって血を流して、そしてその羊を祭壇の上で火で焼くんですね。で、このことによって私を礼拝しなさいと、私を拝みなさいとこう言ったんです。で、その血を流すというのは何かって言ったら、罪を許すためなんです。罪によって死が来たわけです。でも神は人が死ぬのを望んでおられないわけです。だからその罪を許したいと願われてるんです。だから身代わりと動物を、身代わりとして動物を殺すことによって、血を流させることによって、そして火の上では地獄を表すこの火が燃えているわけですね。これで神の裁きが行われたということを見ることによって、お前の罪は許されたんだよ、私は身代わりにこっちの方を殺したから、身代わりにこっちの方を裁いたから、お前は死ななくていいよ、許したよ。罪許すって大変ですよね。私たち人間関係の中でも悪いことして許せないですよ。裁いてほしいですよ。で、それっていうのも神様から来てるんですね。神の義、正しさっていうのがね、もうあるんですよ、私たちに。でも神はどっちも果たしました。身代わりの死を作ったんです。で、最後の日、最後の時には 自分の独り子であるイエスを身代わりにして殺したということなんです。預言者ヨハネという人がイエス様を見てこう言いました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊ですね。最後には動物ではなく神自身、人となった神自身が十字架につけられたんだと。で、これが罪を取り除く方法なんですね。根っこから取り除く方法なんです。で、罪っていうとですね、さっきからね、罪って言ってるんですけども、嘘とか盗みとか嫉妬するとか不貧困、怒りとかですね。でもこれがですね、罪、本当この根っこの罪の表れかもしれないんですが、もっと心の深いところにあるものです。自分に向いている、生まれつき持っているものです。盗みなさいって言っても子供盗まないですよね。嘘つきなさいって教育しなくても子供嘘つきますよね。どっから出てんのって。これ根っこにあるものですよ。で、これを宗教はですね、良い行いで打ち消そうとするんですよね。良い行いをして善行を積むことによって、それを償おうと努力するわけなんです。修行をしたり、自己啓発をしたり、自分の理想に達することができるような何かを作ってですね、それを何かやろうとしてるんだけれども、なんで無理なんですよ。その真ん中、根っこにあるものを取り除くことはできない。だから神は、私たちではなくて、神ご自身がご自分の子キリストによって取り除くようにしてくださった。これがですね、今話したのが、十字架の、そのイエス様が十字架につけられた全貌だったんですが、当時の人たちは誰も分かってない。今、後知恵ですよ。これあるから。後知恵。でも当時の人は分かってなくて、実にイエス様についていった弟子、まあ女たちもいたんですが、もう分からなかったんです。でもイエス様何度もね、その十字架につけられる前に言ったんですよ。私は十字架につけられて3日目に生き返るよっておっしゃったんです。で、ようやく復活されてしばらく経ってから、ああ、そういうことだったんだって分かったんですね。この時に歴史が変わりました。罪と死の原理に対抗する復活の原理がこの世の中に導入されたんです。死んでも生き返るということです。イエスがマルタに言われました。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。でもやっぱり死んでも生きる、そんなことあるわけねえじゃん、反発しますよね。で、自然の中にですね、相反する法則ってあるんですよ。先ほど重力の法則ってありましたよね。なんで飛行機飛ぶんですか？違うじゃないですか。落ちないじゃないですか。もう一つの法則があるんです。空気力学の法則ってあるんですよ。この羽の形によってですね、このこういうふうになってるから、ここのところが空気圧が少なくなって、こっち、その差を利用してこの飛行機が飛んでいくわけですよね。で、近代になるまで飛行機のことを、もし私たちが300年前400年前に来たとして、飛行機のことを話したらですね、なんと非科学的なことか、空想話なんかやめなさいってこう言うと思うね。もうだって鳥飛んでるのに、そんなの無視してね、鳥も実際にそういうのあるじゃないですか、存在してるじゃないですか、無視してそんなことを言うわけなんですよね。罪と死の法則っていうのはまだあるんです。人は死ぬんですよ。重力の法則のように存在するんですが、それに対抗する法則というのも始まって、それがイエス・キリストが死者の中から生き返ったことによって始まったんだよということです。で、自然の中にも実は復活っていろいろあるんですよ。種見てください。種がですね、そのままだったら種のままですけれどもですね、まあ、死ぬっていうわけじゃないですけど、この中に入っていって、そして土の中で亡くなっていくことによって発芽して、そして命が、実がたくさん結ばれていくというですね、法則もあります。そして人間でもですね、実は医学で 原因のわからない病というのはいくらでもあるんですけれども、反対に医学によってもわからずに治っちゃったという話もありますよね。テレビで何だか奇跡体験アンビリーバボーとかですね、もうしょっちゅう出てくるわけですよ。で、私たちの教会はちょうど去年の今、遠くの被災地に救援旅行に出かけたんですね。何度も行きました。もう20回近く行きましたが、で、私はですね、そこに行くと喜びがあるんですね。心に瓦礫を見て、でもたくましくそこで生きている人たちの姿を見て、あ、神様生きてるんだって思ったんです。で、この話をしたらですね、ある人怒り出したんです。東北の人のことを ひどいですねって、失礼ですね。私はですね、ある意味で信仰の中で喜んでたんです。考えてもみてください。17年前に震災を受けた神戸阪神の地域、今どうですか。今の状態、立派に復興してますよ。広島と長崎はどうでしょうか。もちろん今でも原爆で命を失ったことに対する悲しみはありますけれども、今はエネルギーに満ち溢れる都市に変貌しているわけです。そして福島の放射能汚染で今日本は騒いでますけれども、広島市民の女性は日本の政令指定都市の中で平均寿命で一番なんですよ。2005年の話なんですが、人間の生命力においても神は復活の原理を働かせておられます。そしてある意味で死んで生きるという、死ぬことがある意味で生きるという機会にもなっているんです。で、私たちがしばしば行く宮城県の奥松島にあるある集落の話なんですけれども、まあ津波によっても今家は全壊していますが、興味深いことにですね、昔火事が起こってもそれほど広まらなかったそうなんです。なぜかというと、家ごとのこの細かいところに小道を作ってたらしいんですね。で、なんでそういうことをできたかというと、江戸時代か何かに大地震が起こって倒壊した後に集落を再興するときにこの小道たくさん作ったそうなんです。今は家屋が全壊してますが、みんなの知恵を振り絞って以前よりも良いものを作っていくという機会になるような話を、その地区長さんがおっしゃってくださいました。だから復活という原理は自然の中にも人間の中にも実は働いていて、事実肉体が生き返るんだということはキリストにおいて行われたんです。でもこの事実に多くの人が気づかず、この聖書に出てくる弟子や女たちも気づかなかった。で、先ほどの箇所を読んでみますと、24章の4節にはですね、そのため女たちが途方に暮れているってこう言ってるんですよ。石が墓から脇に転がしてあって、そこに遺体がないということは、イエス・キリストがよみがえったという極めて確実な状況証拠だったわけですよね。イエス様を愛しているこの女たちは、それこそうわー喜ばなければいけないような証拠を途方くれていたと。他のところでは恐れていたと書いてある。それで次に5節に、天使があなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのかってこう言ってるんですよ。神が生きている、イエス様が生きているからないんだってすごく単純ですよね。当たり前のことなんです。でもそれが見えてないから途方に暮れてるんですね。で、実は私たちの人生生活の中でも途方に暮れることってあるんですよね。たくさん自分では理解できないことが起こって、経験則ではわからないことが起こって、それで恐れたり不安になったり途方に暮れたりしているんですけれども、実は神が生きているという要素を考えたら、あ、なんだこれだからこうだったんだと希望を持つことができるわけなんですよ。そしてその後に天使たちがイエス様がよくお話になっていたことを思い出させて、3日目によみがえるって話を思い出させてですね、 8節に女たちはイエスの御言葉を思い出したと書いてあります。でこれ続けて読みますとですね、これはあの読まないですけど私まとめて話しますが、今度は弟子たちが信じられてないんですよ。たわごとだと、なんか何言ってんだってちょっと頭がなっちゃったかなと。で2人の弟子がですねちょっとがっかりしてですね、エルサレムから離れてエマオっていうところに行ったんです。行こうとしてた。そしたらですね2人でですねこの歩いてたらですね、生き返ったイエス様が近づいてですね、イエス様ってユニークな方ですね、ユーモアありますね。そしてですね、歩きながら2人で話し合っているその話は何のことですかってちょっと白ばっくりで聞かれたんですね。そしたら17節に書いてあるんですが、すると2人は暗い顔つきになって立ち止まったってなんですよ。まあ、自分の希望にしていたイエス様が目の前にいるのに暗い顔つきになっちゃった。そしてイエスという方は偉大な預言者だったのに、私たちの祭司長や指導者たちが彼を引き渡して十字架につけてしまったのです。あの方は死んでしまったと生きているイエス様に対して話している。本当に滑稽な話なんですが、私たちの人生でもしばしばよく起こってる。何やってんだろうと言いながら目の前にいらっしゃるイエス様に気づいていない。おい、ちょっと、関係ないです。ちょっと。それを私たちはよくやっています。で、この弟子たちに対してイエス様が、この聖書をですね、初めから教えられてですね、確かにキリストは死んで生き返るということあったじゃないか。話して、そして今度一緒に食事を取られるときにパンを、当時はですね、パンを裂くんですね。そして食べるんですが、裂いたときに、このやったのがですね、もう いつも見ていた、毎日見ていたイエス様の姿とそっくりだったんです。それで、あ、イエス様だって分かったときに消えたんですね。で、だんだんこの、あ、やっぱり生き返ったんだっていう雰囲気が、空気がですね、この弟子たちの間に流れて、そのときにイエス様がど真ん中に現れてくださったんです。そして多分夢見てんじゃないかなと思ってこうやったと思うんですよね。書いてないですよ、聖書に。このほっぺたつねったか、ちょっとインセプションだったらですね、これなんかコマを回したかちょっと分かんないですが、映画見てない人は分からなかったね、今ね。すいません。やったかもしれませんけども、それで、そしてイエスもこう言ったんですね。私の手や足を見なさい。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありません。私は持っています。で、食事を持ってきなさいって言ったんです。で、むしゃむしゃ食べたんです。で、実際に肉体があるよと、幽霊じゃないよということを示された。これが現実、私の復活は現実だったんだよ、現実なんだよということをはっきり示したんですよ。夢物語じゃないんだよ。で、イエス・キリストを信じる人にとってですね、イエス・キリストは心で作り上げたものじゃないんですよ。心理的にああイエス様ってこうやってるんじゃないんですよ。現実であり事実なんです。で、私事ですけれども、私高校生の時にうつだったんです。よくうつ。イエス様を信じてしばらくしてすっかり治りました。ちょうど先週の日曜日、沖縄からね、クリスチャンが来てくれて、そして彼も自分の体験を話してくれました。で、彼は、お酒とギャンブルにはまっていて借金を貯めていたけども、イエス様を信じてやめて、借金も自分でしっかり働いて返済しました。そして今度はアメリカにいる人の話ですけど、アメリカにいる人で、私がいた時にですね、友人たちがこのイエス様をどうやって信じたかっていう話をすると、 90% 以上はですね、麻薬中毒者でしたって言うんですよ。またかよ、話を聞くたびまたかよ。ある人はタイから来た移民の兄弟ですけども、麻薬をやってたっていうか、麻薬を売ってた方ですね。麻薬三角地帯ってあるじゃないですか。ある人は自分の鏡を見たら顔が半分しかなかったって言うんですね。ピュー、全部幻聴です、幻覚ですね。頭おかしくなっちゃった人が今は1万人以上の教会の牧師をしています。イエス・キリストが生き返ったんだとクリスチャンたちが言うときには、これって論理でもなく思想でもなく 哲学でもないんですよ。事実なんです。そしてこの復活によって一人一人が回復するだけではなく、今度世界も回復しますよと聖書は約束しています。はじめにキリストがよみがえって、そしてイエスを信じる人も生き返り、今度は世界がキリストがまた再び来られた時に、まあ、生き返るって言ったら変ですけれども、まあ、死んだようになっていたとしても回復して元通りになるよと。今どんどん世界が悪くなっています。異常気象が起こっています。地震があります。経済危機、金融危機、戦争の噂がたくさんありますけれども、神様は死者の中からの復活と同じ原則を働かせてこの世界を変えてくださいます。でこれがですね、今言った話は福音っていうんですね。福音、福の音と書きます。良い知らせという意味です。喜ばしい知らせという意味です。英語だったらガスポル、ゴスペルミュージック、あのゴスペルが聖書が書かれている福音という言葉なんです。パウロがこういうことをまとめて言っています。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。これが福音だと定義しています。一つ目、私たちの罪のために死なれたこと、そして葬られた、確かに死んだんだということ、そして3日目に生き返ったんだということ。でこのことを、あ、自分もその中に関わってるんだ、イエス様が私の罪のために死んだんだ、そしてイエス様が私のために死んで葬られて私のために生き返ってくださったんだ。これをただ受け入れ信じる人にとって、さっきのイエス・キリストの復活の事実を味わう人生を開始することができる。では目をつぶってください。目をつぶってください。今からお祈りしますけれども、この中にまだイエス様を信じていなかったけれども、そういう意味では本当に意味で分かってなかった、話は聞いていた、近くにクリスチャンもいたかもしれない、けれども話は聞いていたかもしれないけれども、あ、こういう良い話があるのであれば私は受け入れたいと願われる方いらっしゃったら、ちょこっとでいいです、手を挙げてみてくださいませんでしょうか。ありがとうございます。で今、手を挙げた方、また、挙げられなかった方もですね、今お祈りしますので、ご自分も一緒にですね、その祈りを、祈ってみてください。愛する神様、あなたが私のために、実に私の罪のために十字架にかかって死んでくださったことを信じて感謝いたします。そしてその罪を墓と一緒に葬ってくださったことをありがとうございます。生き返ってくださってその罪を全部消し去ってくださったことを感謝します。そして私のために、また世界のために戻ってきてくださることを感謝いたします。これからあなたに従って生きていきます。イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アメン。